人生は出会いで決まるとマルチン・ブーバーは言いました。父母との出会い、また兄弟との出会い、先生との出会い、友との出会い、伴侶者との出会い、思い返しますと私もさまざまな出会いを通して今の私があるのだなということを思います。とても良い影響を受けた出会いもありますし、逆の場合もありました。けれどもイエス・キリストとの出会いは全てを益に変える素晴らしい出会いであります。今日の午後、礼拝に引き続いて残ってくださった方もいらっしゃると思います。ヨハネの福音書の14章から御言葉を取り継がせていただきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。恵みの深い天の父なる神様、幸いな午後のひとときを導いてくださいましてありがとうございます。目には見えませんけれども主イエス様が真ん中におられ、この集会に豊かな恵みと祝福を注いでいてくださいますことをありがとうございます。田中美香姉妹のお証しを伺いながら、本当に神様が一人の方に大きな救いの技を成してくださる、その素晴らしさを思い皆を崇めます。神様どうぞこの午後イエス様を求めている方がおられますならば、どうぞ主がそば近くあって親しく語りかけてくださり、心を開いてイエス様を救い主として迎え入れることができるように、どうぞ主が導き助けてくださることをよろしくお願いをいたします。小さきものをどうぞ清めてくださり、また御霊に満たしてくださって、メッセージを分かりやすく取り継ぐことができますようによろしくお願いをいたします。感謝して主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。早速ですね、御言葉を一箇所ご一緒にお読みしてみたいと思います。ヨネの福音書の14章の16節、ヨネの福音書14章16節をご一緒にお読みしてみましょう。はい。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。この言葉はイエス様と弟子たちが最後の晩餐ですね、イエス様が十字架にかかる前の晩なされたものであります。この後イエスキリスト間もなくゴルゴダの丘に連れて行かれて十字架に貼り付けにされます。何も悪いことをされなかったイエス様が十字架にかけられたのは、私たちの罪をその身に負い、全ての人の罪を許すためでありました。イエス様は十字架にかけられて死んで墓に葬られます。けれども聖書が示す通り3日目によみがえられた。大勢の弟子たちにその姿を表してくださいます。40日間弟子たちにイエス様はご自分が復活をされた、そのことをお示しになりました。けれども40日後イエス・キリストはエルサレムの東にあるオリーブ山から大勢の弟子たちが見ている前で天に昇って行かれました。今イエス・キリストはどこにおられるのか。聖書は神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださる。私たち一人一人が真理を知り救われるように祈っていてくださる、取りなしていてくださる。けれどもただ高いところから私たちをですね、こう見守っていてくださるだけではありません。父なる神様は私たちを救うためにですね、もう一人の 助け主、もう一人の助け主を送ってくださった。聖書はそう言っています。そのお方は天の高いところにいらっしゃるのではなくて、私たちのですね、内に、私たちの心に来てくださる助け主であります。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。もう一人の助け主、しかしですね、18節を見ますと、イエス様はこうもおっしゃっています。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。イエス様はもう一人の助け主を送ると、そうおっしゃいましたが、それと同時に、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのですとおっしゃったんですね。そうしますと、もう一人の助け主、このお方は同時に復活のイエス・キリスト自身である、そういうことが言えます。イエス様はもう一人の助け主として現代に生きている私たちの内に来てくださる、私たちの心に来てくださる。これがキリスト教の救いですね。2000年前、あの中東のエルサレムで多くの人に福音を伝え、私たちの罪を許すために十字架にかかってくださったイエス・キリスト、3日目によみがえられて多くの弟子たちにご自分が生きてらっしゃることをお示しになり、40日後天に昇って行かれた実在するそのイエス・キリストが、今天において私たちのために取りなしていてくださるだけではなく、もう一人の助け主として私たちの内に来てくださる、私たちの心に来てくださる。これがですね、この現代におけるイエス・キリストとの出会いであるということができます。17節、そこもご一緒に読んでいただけますでしょうか。17節をご一緒にお願いします。はい。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。はい。イエス様はですね、その方は真理の御霊ですとおっしゃいました。この助け主は私たちを真理に導いてくださる助け主、つまり何が正しく何が間違っているのかを私たちの心に教えてくださる。はっきり言いますと、この方はですね、私たちの心の罪を示されるお方です。私たちの心に神様に喜ばれない罪があるということを示してくださるですね。それと同時に、この罪から救われたい、この罪から本当に救われたい、その切なる願いを私たちの心に与えてくださるもう一人の助け主、イエス様はそのもう一人の助け主として私たちの心に、内に来てくださると聖書は教えています。私、午前中、私が救われた証をさせていただきましたけれども、ちょっとその続きがありまして 30年ほど前、仙台で学生をしていまして、今のより仙台教会に通っておりました。当時日曜日の夜、伝道集会がありまして、夜の集会が終わってアパートに帰ろうとしました。けれども私の心にですね、一つの罪がチクリチクリと刺してくるのです。本当に大好きな友人がいるんですけれども、その大好きな友人に対して抱いていた私の心にある高慢ですね、その罪を聖霊が示されたわけです。今日はこのままアパートに帰ることはできない、何とかしてイエス様に解決していただかなくてはいけないと私は思いました。青葉山という山がありまして、古いですね、サニーという車を借りていたんですけれども、その、アクセルを思いっきり踏んで、その山道をですね、こう登っていきました。アクセル目いっぱい踏んでも40キロくらいしかスピードが出ないという、あれでしたけれども、その山のですね、行き止まりに大学の野球場がありまして、その野球場について私は車から降りて神様に向かってお祈りをしました。祈ったというよりも天に向かって叫んだって言った方がいいと思います。神様助けてください、何とかしてください、この私の罪から私を何とか救ってください、そう言ってお祈りをしました。どれくらいお祈りしていたのかちょっと覚えてないんですけれども、おまわりさんがですね、やってきまして、ここはよく暴走族が来るから、危険だからもう帰りなさい、そういうふうに言われました。暗がりで、あたり誰もいないだろう、人はいないだろうと思っていたんですけれども、近くに民家がありましたので、多分その民家の方が野球場で助けを求めて叫んでる人がいるとおまわりさんでして電話してくださったんじゃないかな、今思うと赤面の至りでありますけれども、その日は帰って休みました。翌朝目を覚ましてですね、聖書をパッと開いたですね。そうしたところ、この聖書の言葉がですね、私の心にスッと入ってまいりました。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。特にこの17節のですね、しかしあなた方はその方を知っています、その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです、というこの御言葉がすっと私の心に入ってきました。そして、あ、イエス様が私と一緒にいてくださるんだ、その喜びがですね、こう溢れてきました。気がつくと自分ではどうすることもできなかったその罪がすっと消えて、イエス様の平安で 心が満たされている、そういう経験をいたしました。もう一人の助け主、この方はですね、私たちの心の罪を示されます。それと同時に何とか救われたい、その切なる願いを私たちの心に与えてくださる。私たちが神様に祈り求めるならば、神は真実で正しい方ですので、私たちの罪を許し、また私たちのその心を清めてくださる。真理の御霊は私たちの心に来てくださり、自分では解決できないその罪の問題を、このもう一人の助け主であるイエス様が私たちの心をですね、の罪を清くしてくださる、取り除いてくださる。このもう一人の助け主としてイエス様は私たちの心に来てくださるお方であります。もともと人は神様と一緒に生きるように作られました。救われるとは、罪によって神から離れてしまった人生から、もともと神様と共にあった最初の状態、そこにですね、こう戻る。神様がいつも一緒にいてくださる、私たちの心に共にいてくださる、その状態にこう回復してくださる。私たちをその、あなたの罪を許された、私たちの罪を許してくださるだけではなくて、私たちの心に来てくださって、私はあなたと共にいると、そして私たちの心を実際に作り変えていってくださる、そういう救い主として私たちの心にですね、来てくださるお方、それがもう一人の救い主ですね。それはイエス様ご自身ですけれども、私たちのうちに来てくださるお方であります。告白の著者として有名な教父アウグスティヌス、青年時代散々放蕩生活を送り、32歳の時に神に立ち返りました。彼は、人は誠の神のもとに立ち返るまで心に平安を得ることができない、自らの体験をもとに述べています。私たちの心にはぽっかりと開いた穴がある。そしてその穴を何とか埋めようと私たちは努力するんですけれども、どうしてもぴったりとは埋まらないですね。でもただイエス様が私たちの心に、うちに来てくださるときに、その穴はぴったりと埋まることができる。イエス様、私たちを孤独や虚しさから解放してくださるだけではなくて、私たちの心を愛と平安、また喜びで満たしてくださるお方であります。イエス様おっしゃいました。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。救いはどこか遠くにあるのではないですね。自分の罪を認め、神様に救いを求めるならば、私たちが心を開いてイエス様を迎え入れるならば、イエス様は私たちの心に来てくださるわけです。旧約聖書イザヤ書の30章18節にこうあります。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。 幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。イエス様は私たちが心を開いて、このもう一人の助け主として来てくださるイエス様を私たちが心に迎えるということを待っていらっしゃるのです。20節、どうすみません、そこもご一緒にお読みしてみたいと思います。ヨハネの福音書の14章20節をご一緒にお願いします。はい。その日には私が父により、あなた方が私により、私があなた方におることがあなた方に分かります。はい。その日には分かりますと言うんですね。その日、私たちが自分の罪を悔い改めて、もう一人の助け主イエス様を心にお迎えする日、その日誰であってもイエス様がですね、私たちの心に来てくださる、救われることができるわけです。ヨハネの福音書、黙示録の3章20節に終わります。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。食事をするというのは、この親しい交わりを持つということですね。ホルマンハントという画家が描いた世の光という絵があります。イエス・キリストが扉の前に立って、片方の手にランプを持ち、その扉をですね、ノックしておられる。しかしですね、よく見ますと、その扉にはですね、外から開けるドアノブがついていない。イエス様はそのノックの音を聞いて、声を聞いて、内側からその扉を開けるのを待っていらっしゃる。イエス様は今も私たちの心の扉を叩き続けておられます。私を迎え入れて救われないか、そう言って私たちの心の扉をですね、優しくノックしておられる。決して無理にですね、その扉をこじ開けて入ってくるということはありません。私たちがそのイエス様の声を聞いて、自ら戸を開いてイエス様を迎え入れるときに、そこに本来人間が持っていた神様との豊かな交わりが回復していくのであります。その時にですね、イエス様が来てくださる時に、私たちはもう一人ではない。どんな時も私を愛していてくださるイエス様が一緒にいてくださる。イエス様と一緒に生きていく人生にですね、変えられることができる。今は恵みの時、今は救いの日であります。誰でもイエス様のその語りかけを聞いて、心を開いて、自分の罪を認め悔い改めてイエス様を信じるならば、救われることができます。イエス様が私たちの心に来てくださる。決して難しいことではありません。イエス様、私の心に来てください。私の心にお入りください。そして私の心を罪から清め、いつまでも一緒にいてください。神様の愛で私の心を満たしてください。そうお祈りすれば良いですね。神様は私たちがお祈りすることを待っておられる。 いつ信じたらよいのでしょうか。今日という日が一番良い日だと思います。なぜなら私たちは明日のことはわからない。でも今日心を開いてイエス様を信じるならば、私たちは今日救われることができます。3.11 の震災が、地震があった時、私は横浜の聖戦神学院の卒業式に出席をしていました。非常にこう建物が大きく揺れて、しばらくしたらやむかなと思ってたんですけれども、なかなかやまないですね。でも一応神学院ではそれほど被害もなく、卒業式が終わって、私は教会に帰ろうとして、藤ヶ丘の駅に行ったんですが、もう電車が止まっていました。そしてニュースでですね、東北の沿岸の地域が非常に大きな津波でダメージを受けている、その様子を見て非常にこうショックを受けました。私たちは 3.11 の時に、この絆という絆の大切さということをもう一度思いましたですね。家族との絆、友人との絆、何が人生にとって一番大切なんだろうか、そう考えていった時にですね、神様との絆、これは本当に大切なものであると思います。イエス様は私たちを、決してあなたを孤児にはしない、私はあなたのところに戻ってくるのだ、そう言って私たちの心に来てくださる、そして神様との交わりを回復してくださるお方です。どっか遠くにいらっしゃるのではなくて、私たちの心に来てくださる、このもう一人の助け主をぜひ心に迎え入れて、そして神様との交わりを回復していただきたいと、そう思います。もしもどうしようか迷っているという方がおられましたならば、ぜひですね、こう神様、私を助けてください、私は迷っています、どうしたらいいのでしょうか、そう言ってお祈りをしていただければと、そう思います。ピアノを少し弾いていただきまして、黙想の時をですね、持たせていただきたいと思います。神様に心を静かにしてお祈りする時を持ちたいと思います。そしてもしですね、この中に、私はどうしたらいいか迷っています、神様の助けを必要としています、神様助けてくださいという方がおられましたならば、ちょっと手を挙げていただければと思うんですが、皆様ちょっと目を閉じていただいて、心を静めてお祈りを、短い時間ですけれども捧げていただきたいと思います。この中にいらっしゃいますでしょうか。今日イエス様を信じたいと思っているけれども、どうしたらいいか私は迷っています。 助けていただけますでしょうか、そう思っていらっしゃる方がいられましたならば、ちょっと右手を上げて示していただけますでしょうか。教会の先生方が行ってお祈りをしたいと思います。それではお祈りをいたします。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。その日には私が父におり、私があなた方におり、私があなた方におることがあなた方にわかります。恵みの深い天の父なる神様、救い主イエス様を送ってくださいましたことをありがとうございます。今天において私たちのために取りなしていてくださるイエス様、それだけではなくてもう一人の助け主として私たちの心に来てくださって、私たちを救いへと導いてくださるもう一人の助け主がおられることをありがとうございます。どうぞ私たちも心を開いて、このお方、もう一人の助け主を心にお迎えすることができるように、どうかなお主が語りかけてくださり導いてくださることをよろしくお願いをいたします。神様との豊かな交わりの中に私たちが回復せられていくことができますようにお助けください。感謝して主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。